あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くむです。このキャッチって俺が考えたんだっけ？
そうだよ。あ、違う？
いや
ー、もう私心のホットステーションだったから。
あー、なるほどね。
ローソンのパクリで。
はいはいはいはい。そう、当時、まあ、今でもそうなんですけど、まあ、番組をやり始めた時、ポッドキャストを始めた時に、うん、何かやっぱりこうラジオ的なノリが欲しいよねっていうのがあって、まあ、ほぼどの番組に対しても最初の一言っていうのをまあこう入れようと思ったんですよね、うん、当時ね、
うん、
で、まあ、例えばホットキャストだったらあなたの心をホッとさせますホットキャストだし、そこアニだったらディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニだったし、
うん、
みたいなね、
うん、
あれ寝るまで待ってって何だったかな、覚えてないや
、うん、忘れちゃった。
あ、25時のピロートークだ。
そうだ
これ俺が言ってたんだった。そうそうそうそう、まあ、そういうほら、キャッチであった方がなんとなく覚えやすいじゃないですか、
うん、
っていうのがを結構作るのも好きだったんだよね多分ね、
うん
うん、っていうのがあって、ホットキャストはあなたの心をホットキャストじゃねあなたの心をホッとさせますホットキャストという、
うん、
そのホットにはあの本当に
い
ろんなホットの意味があるよっていう意味でポッドキャストっていうタイトルを、まあ、ポッドキャストにもつながるしっていうちょうどいい、まだねみんな今はほら結構海外でもポッドキャストの番組、ポッドキャストでポッドキャストっていうタイトルつけてる番組が、ね、出てきてるからたまに混じっちゃったりとかしますけど、まあ、でも当時はなかったからね実際ね。
そうね、
うん、
早いもん勝ち
かな、早いもん勝ちかなぐらいの勢いでやってたんですけれども、そうなんですよね。我々がホッとしたいよ、
本当ホッとしたい
本当に
ね、
申し訳ないけど最近のここ最近の我々のトークを聞いてホッとできてますか？できてないでしょ本当に
まあ、やっぱり今年ね2020年に入ってからいろいろありますしね。
まあまあね、一番大きいのはその新コロナが大きいんだとは思うんですけど、うん、まあそれだけじゃなくその生活的にも結構まあねいろいろ影響は受けているなっていうふうなところがあって、
うん、
まあうちに関してはもうここ数年始まっている介護問題が一番やっぱ大きいっちゃ大きいですし、
はい、
ね、
私はもうコロナと仕事とコロナと仕事とっていうところでちょっと心が、
はい、ね、病むよね、
うん、
多分ねあのこの前ねあの妻と話をしてまして、いやでもあのあなただけじゃなく 今ねこんなご時世なんだからみんな病んでんだからって言われてこうあまり病んでる感じを出すなと、
うん、
怒られました。一応気を使ってはくれてるんだけど日頃ね、
うん、
日頃気を使ってはくれてるんだけどさすがにこうめんどくさかったんだと思うんですよ今時みんなそうだよって言われて、
うん、
まあそりゃそうだよねってちょっと反省はした
んですけどね、うん、まあ、旗から見たら大なり小なりとかこういろんな程度なんでしょうけど本人から見たらめっちゃ大変、
うん
うん、誰もみんな大変、
そうなんでしょうね、
うん、
いやね、あ、もうワンランク上に行くのかな俺ってちょっと思った時期がここ数日ありまして、
セカンドステージですか？
そうそう、ちょっとねちゃんとした心療内科に行くべきかなって思う時期がね、うん、若干感じ的にあって、うん、でもそれはそう思いたいのか思って救われたいのか、こう単純に自分がそのねもうタイムリミットなんですよ、明日から帰ってくるんですよ、もういよいよね、 その受け入れ体制をしているわけですよ、私は今必死で。でそれをやっているとね、もうね地獄本当になんですけれども、でもね、やっぱそういうことやってると本当わけもなく何か昔のね好きだった曲とか聴きながら涙が止まらなくなったりとかしちゃうわけよ。これもうね、うん、これはやばいわって思うわけ、
うん、
どんだけ嫌なんだよっていうさそう、いやだから大変大変ですよ、大変です大変ですけど、まあね終わらないからね。でも、うん、あのまあとりあえずこれで約1ヶ月ぐらいのねあのレスパイト入院になりましたけれども、
うん、
あの周りの人たちはみんな親切でした、病院の人たちは、うん、本当に、うん、だからまあとにかく相談すべき時は相談しなきゃいけないっていうのと、まあ助けてくれる人は意外といるよということをちゃんと学習できたことが今回の、
うん、
あの良かったことなのかなと、
うんうん、そうね、
まあでもあと一つだけ言えば、あの私はその地元での友達を捨てすぎたなって思いましたね、
うん、
本当に、まあ、捨てすぎたっていうか捨てたわけじゃないんだけれども、もうちょっと自分から交流をきちんと取るべきだったなって思って、
耳が痛い耳が痛い、
そうそのやっぱネット主体でが当たり前になっちゃってるじゃない、特にこういうこの、まあ、
当たり前っていうかもうそういう人生だもの、私は
そう、まあ、ネットが主体っていうか、うん、まあ、私なんかも特にもポッドキャストが主体の、うん、前半はネットでいろいろありました、うん、他にもいろいろなことやってたりとかしたことはありますけども、うん、もうここもう多分ここ10年っていうのはほぼポッドキャストをやることに付随することでしかないわけだよね、言ってしまえば、うん、そのネット活動っていうか人生そのものが、
う
ん、こう考えるとね、うん、そんなことやってたらさ、地元でのお付き合いってほぼ仕事メインの仕事以外なくなるわけですよ。
ないない、友達いない、
そう横の広がりとかきちんと作ってお付き合いとか顔出しとかしていきましょうみたいなものもまたプラス後半介護が関わってきたので、うん、夜気軽に飲みに行こうよができなくなっちゃったら、うん、もうめんどくさいじゃん自分の中でもさ、
まあ、
週末行けないのに今はね無理だとしてもその前もう結局もう今はもうすでにいないわけだよ、誘える人がほとんど、
うん、
言ってしまえば、でもその前の段階からやっぱりちょっと億劫に思っていた結果が、あ、自分をこんなに苦しめてるんだなっていう、やっぱ外に出て人と会うことだけでもすごくなんていうのかな、気が楽になるんだなみたいなことをここ最近ちょっと経験して、まあ外に行かなくても初めて話す人がいるとかそういうことだけでもなんか、あ、自分昔こんなに話すの好きだったんだみたいなことをね、
うん、
いやめっちゃ喋ってますよ、
うん、ね、
毎週みたいにめっちゃ喋ってますけど、うん、それでもこう、あ、こんなに人と話すことが好きだったんだなっていうことをふって思い出すぐらいに何かを忘れてるんですよね、もうね、
うん、
そんなことをねちょっとね思いながら、
うん、
土地って取るもんだなと、
うん、まあ、あとはやっぱり介護をしてると介護に没頭してかもういろいろ拘束されるとあの社会と断絶するって
う、うん、よく言いますよね、
社会問題
に、はいはいはい、
いるみたいなんで、ね、うん、その典型的な、
そう、今日もねちょうど朝一で楽しく介護みたいなっていうのをやってて、うん、なバカなとか思ったけど、まあそれは結局そう思ってやるしかないような、まあ、
心持ち、
そうそう、いや、まあ、きちんと見れなかったんで、うん、あれ本当録画しとけばよかったなと思ったくらいだったんだけど、うん、その要は心持ちとあと自分たちだ自分で抱え込むんじゃなくてその相談に乗ってくれる人をきちんと探しましょうみたいな話もちょろっと、うん、あの今日出かけなきゃいけなくて見れなかったんだけど、まともに、でもまあそういう、うん、まあ その人は女性の人だったけど、女性の友達同士で、保育園の友達同士で、ちゃんとそういう今介護して苦しんでる人いませんかみたいなので紹介してもらった人がちょうどその人のこう救いになったみたいなね。愚痴れるだけでもいいんだよこれは。
そうね、
だって変わらないんだから、うん、はっきり言ってさ、
うん、
同じものを共有、同じやばいものを共有できるもの、
うん、共有できて、そうね、そうだよね、そうだよねって言える、
うん、
言える相手が
いるだけで、ああやっぱ全然違うんだなって。だってやっぱり介護はさ、そのなおさらそうなんだけど、知っているのと知っていないのでは理解度が違うんだよね、うん、納得、そう、ね、そう、分かる分かるっていうのと、そのいやいやそれはね、そこまで育ててもらったんだからみたいなことを平気で言えちゃう人たちが普通にいるわけじゃない。
そうよね、
そう、
それはね、
そうで、そういう人たちに限って介護したことがないんだよ。自分の親の介護は他の人がしてるんだよ。
うん、
そうだから理解できないの。そういう人たちはいくら口で理解できたふりしても理解してないからね、
うん、
本当ねって思う部分がねやっぱりねあったりとかするんで、いやー、まあ、この年になって、いやでこの年でかっていう、
この年だからこそ、
そう、でもこの年でこれが来るとこの後もう人生終わっちゃうよの怖さがひしひしと今来てますからね、
うん
うん、
そうなんです、
ね、そう、すごい怖いなっていう日々を過ごしてます私は今ね、本当ね、はい、
もう本当あのつながり大事だな、
はい、もうつなが、今めっちゃつながりたいモードになってるんで、
ね、私はもう、うちの母が 介護して、その後あの何、介護が終わった時っていうのが、はい、やっぱりこう周りのお友達方にあのつながりがあったから、今なんかちょっとなんか戻れてるっていうか、うんうん、生活がやっぱりそれがあるのとないのじゃ違う、
ね、違うよね。やっぱ人は一人で生きていける人もいるんだろうけれども、うん、なかなかそうはいかないよねっていうのを、うん、やっぱコミュニケーション取っていかないと死んじゃうわって、本当に一人で死んじゃうわって思う家族がいようがね、そう思っちゃう部分がやっぱり人には弱い部分がすごくあるんだなっていうのを、改めて思っている最近です。はい、
はい、
仲良くなりたい人ウェルカムですよ本当ね。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。はい、ということで前回はハムお取り寄せとうなぎとそして昼酒という回をお送りしました、はい、ね、そこで私が
昼酒はねいかんなっていうのを本当、ね、先週も話してましたけど、あのねちょっとねやめ始めました、うん、これね多分ね薬との相性が非常に良くない、本当に、
いやもともと良くないでしょ、
本当ね、本当は飲んじゃいけないの、本当は飲んじゃいけない、うんうん、飲んじゃいけないんだけどやめられないんですよ今ね、うん、状況的にね、
うん、
で
まずはこう毎日は飲まない方がね、お酒はまずは
それができるんなら苦労はしねえよもう
そう難しいのかと、
そう、うん、食事をね、あれがね多分ね、ご飯が自分で全く作らないんだったらもしかしたら我慢できるかもしれない、うん、今結局夕食の準備をするのが半分は自分なわけじゃないですか、
うん、
半分以上かは自分なわけですよ、うん、その例えばある程度出来上がってるものでも、
うん、
温めたり揚げたりとかそういう作業、うんの時に飲みたいわけよどうしても、 もう風呂上がりの、
あ
でこれ、ね、
もしかしてご飯がお酒に合うものを毎回必ず用意してる、
まあもちろんそういうことも
あの必ずお酒飲むのってあのご飯食べる時に飲むものでワンセットになっちゃう、
まあまあもちろんそういうのもありますよね、うん、うん、はい、
いや
もうねだから本当は用意しなきゃいけないっていうか、うん、ダメなんだけどね、
うん、そうね、
そうなんですよ だからまあ、
私あの飲まないぞっていう日はご飯物の日に、ご飯物ってほら、はいはいはい、丼物とか、うどん、あの味噌煮込みうどんの日とかさ、
あのね、それそういうそれでも飲むか、
お酒と合わない、
それでも飲むか、ね、
飲んじゃうのか、
それでも飲んじゃうからね、もうね、
私結構そうすると、
ね、さっきあれですよ、もう完全にアル中ですもんね、本当ね、いや、
まあそんなわけで、
はい、
はい、ね。結構ほろ酔いで、昼酒、あの、そうそう、4連休初日。
はい。4連休でしたね、そういえばね。そう。
だったので、昼収録で飲んでたんですよ。
うん、はい、ね、うんうん、はい。はい、そうでした、そうでした。
で、その日の夜、本来なら夜の収録に備えて、お取り寄せしたハムを。
はい。ああ、そうか。その話でした
ね。
はい。
出ました
。本当はその、収録でその話をする予定が、うん、私が早め
に、
もうね、昼、うなぎがうまかったから、何しろ、うん、本当に、
うん。はい。で、うなぎの話になりまして。っていうので、うん、改めて私、あの、ハム、食べましたよ。
はい、まあ、よかったじゃないですか。ちゃんと2回、うん、2回にね、テーマが分かれてくれて。
ねえ。
はい。
はい。長崎雪の裏手作りハムさん。
はい。
はい。とね、クムさんおすすめのレバーペーストと、
はい。
あとベリーロールと、あと、せっかくだからって買ったソーセージ。
はい。
ソーセージめっちゃめちゃ美味しくって。
よかったね。
私の中で心の両方とも全部美味しかったんですけど、はいはいはい、特にソーセージ、クムさんがもう最近どこでも美味しいソーセージ売ってるから、ソーセージはいいよって言ってたんですけど、
お
めっちゃ美味しかった。ちょっと私の心の中のナンバーワン、は
い。じゃあよかったじゃない。いや、ソーセージね、この前も食ってたけど、確かにめっちゃうまいんだよ。うん、でも、ほら、うまさの基準って、なんていうのかな、一番最初に食べた時が一番うまくね。
うん。
その衝撃っていうのは、そうそう、次に食べた時はうまいもので終わるんだよ。
あ、もう知ってる。
知ってる味なんで。そうそうそうそうそう、うん、っていう感じがあるんで、その、うまいのが前提で食ってるから、基本的にね。うん、そう。っていうのがあって、あんまり、その、いや、ソーセージはもちろんうまいんだけれども、っていう感じになっちゃって。ね、
うん、そんな全然味を想像してっていうか、初めて食べるもので、うわこれうまい、おいしいっていう、なんか感動衝撃っていうのがすごく久々で、あ、私食べ物の食の冒険をしてなかったなって、
はい、まあお取り寄せだしね、うん、しかもね、ま
ずね、そうだよね、うん、あ、ちなみにソーセージっていうか粗挽きスモークウインナーですね、
はい
はい。で、例の鉄板ですよ。
はい。
はい。カセットコンロの上に鉄板乗せて、いろいろ、焼きながら、焼き野菜と一緒にね、
はい、
焼きながら食べました。美味しかったです。ベリーロールもね、生で食べて、あと火通して焼いてって食べてみましたけども、軽く火を通したのが、私の中で、ベストな。
お好みでしたか。はい。
はい、好みでした。うん、まだね、レパペはね、半分冷凍庫にあるんですが、今週末残りを食べようと思っています。
私はレパペはちょうどこの前、2、3日前に、そうそうそうそう、うん、シャンパン開けてたので、まあシャンパンじゃないけどね、うん、スパークリングですね、うん。スパークリングは開けてたので、それで食べましたよ。結局、うん、半分ぐらい、フランスパン1本の半分ぐらいのつもりが結局全部食べちゃったっていうぐらいには美味しかったですね、うん、やっぱりね。
私レバーペーストすごい好きなんですけど、
はい、
家で作るっていうと一番手軽な鶏レバーで作っちゃうので、はいはいはい、で外で外食で最近そういうの出してるお店も全然何年も行ってなかったんで、ずーっと鶏レバーばっかり食べてたから
なるほどね、
うん、豚レバーがまた、ね、
はい、
新鮮で、久々なんかこの味食べたっていうので食感もよくて、
うん、美味しいよね、
外れなしだった、
うん、うん、パンが進んじゃうよねっていうね、
そうですね、
はい、
食べ過ぎました、
うん、いけないタイプのものだと思います、うん、はい、良い意味でいけないタイプですね、
うん、お酒よりも食べる方が進んじゃうみたい、
はい、
はい、 はい、感じでした。
ね、うん、なんかね、美味しい赤ワインが飲みたくなったもん、その時。いつもね、ボックスワインしか買ってないから、ああ、これは赤のちゃんとしたワインが飲みたいなって思った。その時ね。
うん、私は赤ワインのチョイスちょっと失敗した。うん、違うんだ、この赤ワインじゃないんだって。ちょっとね、
はい、
ライトなやつだったんで、もうちょっと重いのが良かったなって。はい、はあ、そんな話をしてるとね、また食べたくなりますし、ちょっと久々の取り寄せがもうこんな充実して楽しかったものですから。
よかったね、でもね。
うん、
その。
ほら、コロナで、うん、ね、なかなか外食が難しい、今すごく難しいじゃないですか。
そう、ね。
外食っても近場ならいいけどっていうのありましたけど、ね、またコロナの今、名古屋も大変なことに、
はい。まためっちゃ増えてますもんね、全国的にね。そうそう。私も、もうそろそろ、ちゃんと行っとかないとお店も大変だよね、感があったので。うん、で、私、基本的に行くとき平日のお昼が多いので、うん、そんなにお客さんがいない時間帯を、まあ、大体狙って行って、まあ、実際にお客さんも本当、少なめの時に行ってますけども、うんうん、ほんとね、やっぱここまた増え始めると行きづらくなるじゃない。
そう、なんかお店なくなったら困るから行かなきゃっていう気持ちはめっちゃあるんですけど、
うんうん、いい店がね、
行きづらくなるし、
そうそうそう、なくなっちゃった
ら会社で外食を控えてくださいって言われちゃったし。
いやいや、でもやっぱそうだと思うんだよ。うん、今みたいな感じだったらね、特に夜のお店はねっていう風になっちゃうし、いやー、ほんとね、お店大変だっていうふうに本、お店の人からも聞いたからね、やっぱりね。うん、でも、かといって、じゃあ、行っていいんですかってなった時に、なんか起きちゃった時には困っちゃうよね。
そう、なんか自分が迷惑かけてるのが一番怖い、ね。
どっちかわからないじゃん。自分が持ってるのか持ってないのか、うん、人に迷惑、ね、そこの店でもらうのか、自分がも、ね、移しちゃうのかわからないわけだから。うん、食事の時はマスクはしないですからね、さすがにね。マスクしながら食事はできないわけなので、
うん、
いくらこう距離を空けていようか限界はあるわけですから、うん、そう。大変だね、でもね、本当にね、今ね。
そうですね、うん、あれです、名古屋はこう、いろいろ事態がこう、悪化してくると、テレビ塔って、東京タワーのちっちゃいのがあるんですけど、
はいはいはい、
それが色がね、今ライトアップが、まあ、大阪とか東京もそれぞれ、
はいはい、都庁がやってましたね。
はい、で同僚の家からそれが遠目に見えるっていうので、黄色になったとか、
いや、まだ赤じゃないんだ、
オレンジになった、いやなった、昨日赤色になった、昨日おととい赤色になったっていう、写真が毎回送られてくるんですよ、は
い。もう赤でしょ、ね、
そうです、そうです、うん、もうレッドゾーンですよ。
それこそ数ヶ月前よりもやばい状況になってますよね、うん、ただまあ、死者数がね、本当に多くないので、うん、それほど、まあ、そこだけが救いじゃないですか、うん、アメリカみたいにね、何千人単位で死んでたりとかしてたら、そりゃ大変だよねってなっちゃうわけなんで、うん、
まあ、でもだから大したことないわっていうふうにはちょっと言うのも違うな、
そう思うんですよ。なんかね、そういうのを触れ回ってる人たちがいるわけじゃない、実際にさ、
そうそうそう、
そう、
私も何なんか言われてますけど、
そういうポッドキャストやってる人もいますからね、
うん、
でそういうのを聞いてね、 YouTuber の中にもそういう人がいたりとか、もう学者の中にもそういう人がいたりとかするわけじゃない、
うん、
出したらワイドショーでまで言ったりするわけでしょ、そういう人たちって、うん、でそういう人たちのおかげで、なんだ大丈夫なんだと思いたい人たちが思うんですよね。
そうなんですよね、
あれがやばいよね、
うん、
いやもうそいつらはさ、そういう商売なんだからさ、もうあえて逆張りするのが仕事なんでしょ、うん、どうせそうやって、うん、でも、うん、そういう人のたちに乗せられて、乗せられたいんだよ本当は、
うん、
だってできればね、マスクもしたくなければ夜も飲みに行きたいし、
うん、そう、
夜のね、
うん、
オッパブだって行きたいわけでしょ、言ってしまえばさ なんかね、映ってましたけど、それはね、肌荒れるからね、そりゃね、うん、清潔にしてくださいって言われても困っちゃうよね、女の子たちもね。いや、だからそうなると、その結果がその現在みたいになってるわけじゃん。
うん、そうです
ね。だから死なないから大丈夫だよ、みたいなことをね、うん、言ってる奴らをなんとかできないもんなのっていう思うよね、やっぱりね。うん、まあ、そのね、中国みたいに完全に言論統制できるわけではないとは思いますけど、もちろん民主主義である以上ね。
うんうん、
そこをちゃんときちんとある程度根拠的なもので何とかしてほしいよね。そう考えるのは
勝手なんだけど、それを押し付けてこられるとちょっと。
そうそう、考えるのっていうか、
私違うから。
そうそう、考えるのはっていうか、結局信じたいやつが上司とかにいると困るっていうことだよね、うん、結局ね。
そうなんです。
そう。
うん。
そう。
そうなんです。
そうなんだよ。
まさに。
本当まさにね。そう。グループの中にそういう人が一人いるだけで。いろんなこう他に気をつけてる人たちが迷惑をかけられるっていう、しかも平等であれば、いやあいつだけ放り出しとけばいいやってなるけれども、会社とかだったら上司のがそういうことを言い出すと、もうねどうなるのよって感じなんだよね。でそういう人たちは本当ね、いろんなコミュニティを持ってて、そういうコミュニティがそういうのを好きなコミュニティなんだよね。
そうなんです。
そういうのを信じたいコミュニティなんだよね。
ええ、集まるんです、そういう人たちが。ね。ね、
まあ、もちろん業種にもよるとは思うんですけど、そう、だからね、ああ、そういう人たちのために、ああいう人たちはわざわざ、ああいう発言をしているんだなと思いながら、うん。
需要はあるのね。
いや、だから需要めっちゃあるんだよ。証拠が欲しいんだもん、なんらかの。言っていいんだよっていう気持ちになりたい証拠が欲しいわけでしょ、
うん、
テレビで言ってたもんとか、なんとか先生が言ってたもんっていうことにしたいわけですよ、
うん、そうね、
あれ風と一緒だからって。本当に風と一緒だったら、うん、海外で何千人も何万人も死にますか、
うん、
まあインフルエンザでも死んでんだけどさ、実際は。そう、だからそういう意味では一緒なのかもしれないけれども、まだ何もね、ワクチンも何も開発、うん、今開発途中な段階でそれを同じにはできないだろうっていうことだよね、結局ね。
そうですね、私の掴んだ情報ではって言われてるもん ね、 ね、
なんだその掴んだ情報って、ムーかよっていうさ。本当に
ね、はい、まあそんなわけで、連休は、まあ、普通に食材を買い出しには行きましたけど、それ以外は、お家にこもって、がっつり動物の森を
やり、はい、やってたね、
はい、土木工事をし、
はい、いいじゃないですか。
は
い、
あとはちょっと、久しぶりに、今、フィットボクシングをね、
はい、
もう、今年に入ってからの、コロナでの引きこもりでえらいことになったのをようやくなんとかしなくちゃって思い立って、
あ、
もうスイッチフル稼働ですよ。
はい、ね、今壊れてもね、うん、新しいの買えないからね、本当にね、用心とか、ね、
近所で何コントローラーは売ってるから、はい、
そうかコントローラーは買えるからね、うん、ちゃんとね、本体はなかなか壊れないから、うん、
壊れるとしたら、うん、コントローラー握りしめてる、力いっぱい握りしめてるコントローラーかな。
はい、結構するんですけどね、はい、あれ、
うん、はい、でも意外に高かった。
そう、
びっくりした。
あれいろんなセンサー入ってるんで高いんですよ、ね、
うん、気をつけようと思いました。はい、はい、皆さんもね、ぜひ動物の森で癒され、そしてフィットボクシングとか、クムさんの持ってるリング
フィットアドベンチャー、
アドベンチャー、はい、そういうのでね、適度に運動をして気持ちをこう発散していくのも、は
い、そうね、
いいと思いますよ。
まあなかなかそのしばらくはまだ続くと思いますし、
うん、
そのね、完全に安全にはもうならないまま、このまま放り出したらね、冬まで行っちゃうのかもしれないから、ある程度の覚悟は必要でしょうからね、いろんなことに対してね。
そうですね、
うん、まあ、強く生きていくしかないと思います。弱い私が今言うことじゃないですが、はい。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、 白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、あがたさん、にわっちさん、長通りさん、画伯さん、横綱さん、佐野よいよいさん、フランさん、紫のサルスベリーさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。
いや、なんかさ、こう、最近 YouTube 見ることが多いんですけれども、動画やり始めたからっていうのもあるのかもしれないけど、いい声の人いっぱいいるね。
いるいる、
ほんとさ、びっくりするぐらいいい声の人いっぱいいてさ、
うん、
羨ましいなって素直に思いながら
、うん、なんかこう聞いてると心地よくって、最初その一つだけ見る予定が次のも見ちゃったり ね、
いやします。なんかね、あれ、俺たち音声しかやってないわけじゃん、うん、顔すら出してない、音声しかやってないのに、もっとなんか本当にホッとさせる番組やりたかったんじゃなかったかなみたいなことをね、改めてね、こう人の振り見て我が振りをみたいな感じでね、よよよの、なんかもっとかっこいい番組作りたかったなっていうそんな自分をこうさらけ出して毎週半泣きで収録してるみたいな、そんな状況じゃないこうね、
まあ、でも番組作りたかったなっていう後でそうなったわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうね、うん、と思いながらね、こういい声に生まれたかったなとちょっと改めて思ったところでした。うん、ね、はい、もう声だけで好きって言わせたいよね、やっぱりね、男に生まれたからにはみたいなさはい、まあ関係ない話でした
はい、それではまた来週、さよなら。
さよなら。